なんだかとっても秋だった
ね。来たでしょ。
来たね秋。
そろそろ秋に着替えませんか。ライフとウェアユニクロ。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。若者は私が街中をブラブラしたいだけなのだということを理解してきたらしかった。私が自動車の修理屋で働いている男たちの顔に惹かれてカメラを取り出せば、そばで黙って待っていてくれるし、公園の子供たちの遊びに興味を向けると、片言の英語で遊びのルールを教えてくれようとする。私たちは別に大した話もしないまま、夕方まで一緒に歩いた。若者の控えめな優しさがありがたかった。しかし、そういつまでも一緒にいるわけにもいかない。別れ際に、私は礼をしようと思った。君に何かプレゼントしたい。何か欲しいものはないか。そう尋ねると、彼はためらいがちに言った。まあね。そうか。金が欲しかったのか。これまでの親切も金が目当てのものだったのか。私は少しがっかりしたが、しかし、がっかりするこちらが勝手なのかもしれないと思い返した。彼は初めから施設ガイドのようなつもりで案内してくれていたのかもしれないのだ。それがわからなかったこちらが悪いとも言える。それなら、とにかく彼に払わせてしまったものの代金と、ほどほどの謝礼を払って別れることだ。これがインドだったりすれば、断固として金は払わなかっただろうな、と思いながら、私はジーンズのポケットからトルコリラを取り出した。手のひらに乗せた金を突き出し、好きなだけ持って行ってくれというジェスチャーをすると、若者は慌てたように言った。
ノー、ノー。ジャポン、ジャポン。 私には彼が何を言いたいのかさっぱりわからなかった。ジャポンマネー。そこでやっと理解できた。彼は日本の金が欲しいと言っているのだ。ジャポンマネー。私がそう言って自分の胸を指さすと、若者は大きくうなずき、指で小さな丸い輪を作った。どうやら日本のコインが欲しいらしいのだ。私は自分の誤解が恥ずかしくなった。その時、今肩にしているバッグの中に日本のコインが入っているのを思い出した。東京を発つ際、ジーンズのポケットに残っていたコインをたまたま空になったフィルムケースに入れておいたのだ。私はバッグから黒いフィルムケースを取り出し、それを手のひらに開け、若者の目の前に差し出していった。どれでも好きなもの。そこには100円と10円と5円の3種類のコインがあった。彼は迷っていたようだったが、最終的に5円のコインを選んだ。もう一つどうかと勧めると、いらないと首を振る。どうして？私が尋ねると、彼はたどたどしい英語で答えた。メモリー。記念だから。ワン。一つで。ノー。ツー。二つはいらない。イエス。イエス。彼は記念のものだから一つで十分だと言っている。私はますます自分が恥ずかしくなり、何か他に例ができないものか考えた。そして、あることを思いついた。私は彼にホテルに来ないかと勧めた。彼はいくらか怪訝そうではあったが、興味を覚えたようだった。ホテルに着き、鍵をもらおうとすると、フロントの親父がうさんくさそうに若者を見る。別にそんな必要もないのだが、私は親父に、彼に見せたいものがあるのだと説明した。部屋に案内すると、若者は狭い部屋を珍しそうに眺めていた。一つだけある椅子に彼を座らせ、私は部屋の隅に置いてあるザックを開けた。そしてその底に手を突っ込み、ビニールの袋を引き出した。 そこには、私がこれまで通過してきた国で、国境を越えるまでに使い切ることができなかったコインが残っていたのだ。私はそれを机の上にざっとばらまき、それぞれの国別に寄り分けた。そしてさらに、コインの種類別にも分類した。若者は私が何をしようとしているのかわからないようだった。私は分類が終わると彼に言った。これは香港のコイン。これはマカオのコイン。これはタイランドのコイン。これは、そして、もしよければこれを持っていかないか、と勧めた。僕に。そう、君に。これを。そう、好きなだけ。彼は顔を輝かせ、本当に自分がもらってもいいのか、というジェスチャーを何度も繰り返した。さあ、私が言うと、彼は考え考え取っていった。私のつもりでは、一種類につき一枚ずつもらってもらおうと思っていたが、彼は一つの国から一枚しか取っていかなかった。それは香港のエリザベス女王の肖像が刻まれている5ドル硬貨だったり、タイの六角形のコインだったりした。それが彼におけるメモリーのためのルールだったのだろう。選び終わると嬉しそうな顔をしていった。オーケー?いいのか、と心配して言っているのだろう。こんなものでよければ、いくらでも持って行ってくれていいのだ。OK。私が言うと、彼は安心したようにうなずいた。サムスン経由アンカレ行きのバスは午後1時きっかりにトラブゾーンを出発した。道は黒海の海岸線に沿って続いている。しばらく走ると小さな岬が見え、そこを過ぎると入り江が現れる。入り江を過ぎ、岬を越え、また入り江を通り過ぎる。そんなことを何度となく繰り返していくうちに、日は次第に傾き、赤く大きくなっていく。夕日は岬に消え、しかしまたすぐに現れては、海を黄金色に染める。バスの車窓からその輝きを見ているうちに、私は不思議な気分になってきた。 これから私はアンカラに行く。それは一人のトルコ人女性と会い、あることを告げるためだった。デリーからロンドンまで乗り合いバスで行くというこの旅には、まるで何の意味もなく、誰にでも可能で、しかしおよそ水凶なやつでなくては思想もないことをする、という以上の目的はなかった。だから、デリーを出発した以上、ロンドンまではどのようなコースを取ろうと自由だった。どこを通りどこに寄らなくてはならないという義務は全くなかった。だがただ一つ、トルコだけは何としても経由していかなければならない理由があった。
二人の俳優が紡ぐ家族愛のミュージカル、待望の日本初演、パルコプロデュース2023ミュージカルジョン&ジェン。日本のミュージカル界を牽引する豪華俳優による夢の共演。出演ジョン役ダブルキャスト森崎ウィン、田代マリオ、ジェン役ダブルキャスト新妻聖子、浜田めぐみ。 TBS ラジオ公演で12月9日から24日まで読売大手町ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。11月18日土曜日は同期のすみます芸人が大スターとして活躍中の香川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各